STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦河のアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる木村妙子さんです。今日の放送はレッスン42、何々で何々にの表現をお送りします。
イカタイ講師の木村妙子です。
イカタイ、こんにちは、渋谷もなみです。木村先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、前回の講座ではアイヌの歌を聞かせていただきましたが、歌の中には物語がついているものというのもたくさんあるんですよね。
そうですね、私も知っているお話あるんですけど、まあ、とてもうろ覚えだったりとかして、はっきり覚えてるわけではないのですが、一度昔にコンルカタっていうお話なんですけど、はい、これを絵本にしたことがありまして、それでもちょっとうろ覚えなんですけど、氷の上っていう意味なんですよね、コンルカタ。
はい、どんなお話なんでしょうか。
はい、氷の上で狼は滑って転ぶ、だから氷が偉い、氷は太陽で溶けるから太陽が偉い、太陽は雲が覆ってしまうから雲が偉い、雲は雨を降らせて地面に落ちて木が育つ、その木を人間が倒すことができるから人間が偉い、でも人間は死んでしまうから、というようなお話があるんですよね。
へー、すごく自然の大きな流れのお話だったり、そこに人間がまた関わっているような、とてもなんだかこう考えてみると面白いなっていうお話の中にそういった教えまで入っているような、とても面白いお話ですね。
そうですね、こういう一つ一つの物語をやっぱり絵本とかで表現したりとかすると、またアイヌ文化を多くの人に知ってもらうきっかけになるかなと思います。アイヌ文化振興研究推進機構の方ではアイヌの物語を絵本にして無料で配布していたりするので、皆さんも問い合わせてみてください。
ぜひ絵本の読み聞かせなどを行っている方、また読んでみたいなという方はぜひ問い合わせてみてください。お問い合わせは公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、電話番号011-271-4171番までお願いします。
はい、それでは今日のレッスンを始めます。今日は高知市タについて勉強します。
テキストをお持ちの方は8ページを開きください。
これまで何度も出てきましたが、高知市タの用法について詳しく勉強していきます。
はい、
それでは例文に行きます。白老いたくもんらいけかねくあん、白老いで私は働いています。白老い、白老い、た、何々で何々に、くもんらいけ、私は働く、かね、何々しつつ、くあん、私はいる、白老いたくもんらいけかねくあん、
白老いたくもんらいけかねくあん、
白老いたくもんらいけかねくわん、
白老いたくもんらいけかねくわん。
それでは例文2に行きます。にかたこたんこるかむいれうわあん、木の上にシマフクロウが止まっている。にきかうえたなになにでなになにに、こたんこるかむい、シマフクロウ、レウ、止まる、は、何々して、あん、いる。にかた、コタンコルカムイレウはあん。
にかた、コタンコルカムイレウはあん。
にかた、コタンコルカムイレウはあん。
ニカタコタンコルカムイレウアアン。
それでは今日の学習です。動作の場所、目的地を表すタ、高知市タの用法について詳しく勉強しています。この言葉は動作の行われる場所や行き先を示すもので、日本語の何々でもしくは何々にに相当します。高知市は研究者によっては格助市とも呼びます。白老についてポロトコタンがあり、観光地として有名なところです。白老は白老が元の音で、分解すると白うあぶおいるいところとなります。白老は詩人の森竹武一など輩出したところであり、北海道歌理協会理事長としてアイヌ民族の復権運動で活躍された故野村義一さんの出身地でもあります。観光業だけでなくアイヌ文化伝承活動も盛んです。シマフクロウについて、コタンコルカムイは分解するとコタン、村、コル、持つ、司る、カムイ、神となり、村の守り神として大事な神とされてきました。カムイチカ、神の鳥というような呼び方もあります。浦河町にはシマフクロウの踊りが伝承されています。有名な登別の地理幸恵のアイヌ神謡集の第1話はシマフクロウが主人公の物語で、冒頭の銀の雫ふるふる回りに、金の雫ふるふる回りにという歌の文句は非常に有名です。かつて北海道各地に住んでいましたが、明治以降環境の変化などにより数が減り、現在は道東や日高などの一部地域の森にのみ生息が確認されており、絶滅が危惧されています。国の天然記念物ですね。動物園でも見られますが、野生のシマフクロウは140羽程度と言われています。なお北海道にはフクロウ科の鳥として、その他にエゾフクロウ、アオバズク、コノハズクなども住んでいます。その中でシマフクロウが最も大きいものになります。それでは渋谷さん、一緒に練習していきましょう。
はい。
日本語の文章をアイヌ語に並び替えて言ってみましょう。昨日トカチで芋をたくさん私たちは買った。ホク、買う、芋は芋、タ、何々で、ヌマン、昨日、ポロンノ、たくさん、トカプチ、トカチ、チ、私たち。このアイヌ語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい。まず昨日トカチでがヌマン、トカプチ、タ、芋たくさん私たちは買った。芋ポロンの地北、ヌマン、トカプチ、タ、芋ポロンの地北でしょうか。
はい、並びはバッチリです。発音ももう一度練習してみましょう。
はい。
買う、ホクですね。
ホク。
はい。トカプチ。
トカプチ。
はい。もう一度言ってみましょう。
はい。ヌマン、トカプチ、タ、イモ、ポロンのチホク。
はい。いいですね。
はい。
それでは次の練習問題に行きます。家の中に白い犬が吠えながら入った。レタル。白い、おしけ、中、かね、何々しながら、した、犬、あふん、入る、た、何々に、み、吠える、ちせ、家。この単語を並び替えて文章にしてみましょう。
はい。家の中に、ちせ、おしけ、た、白い犬が吠えながら入った。レタルした、ミク、カネ、アフン、チセ、オシケタ、レタルした、ミク、カネ、アフンでしょうか。
はい、正解です。チセオシケタレタルシタミッカネアフンですね。
はい、ここからはアイヌの文化などをご紹介いただきます。先生、今日のキーワードは何でしょうか。
はい、今日のキーワードはサル、湿原もしくは吉原を示す言葉です。
サルですね。
はい、例えば鶴のことをサロルンカムイと呼びますが、分解するとサル、オル、ウン、カムイ、湿原のところにいる神となります。サルは北海道各地にありますが、ヨシは家を作るために使う大事な植物です。サルを含む地名が各地にありますね。例えば浦河町の姉茶も姉サルが元になっており、分解すると姉、細い、サル、吉原となります。その他ビラトリ町、日高町を流れる猿川およびその流域を猿と呼び、そこに住む人をサルンクル、猿の人と呼びます。他にはサロマ湖も分解すると猿オマと、湿原にある湖サロベツ、猿オペ、湿原にある川サルフツ、サルプ、湿原、河口など数多くの地名があります。えりも町にサルル川がありますが、これもサルと関係あるようです。またアイヌ語では作業と社業が同じ音とみなされるので、スマ、石をシュマと発音したり、サンペ、心臓をシャンペと発音しても正しく、むしろ昔はそのような発音が多く聞かれました。地名で社業で残っているものも多くあります。道東にあるシャリ町のシャリはサリと同じでサルの所属形です。本来はモシルパシャリ、国神の湿原などと呼んだそうです。モシルパとは大地の頭ということですが、知床あたりを指す言葉です。またサルはヨシだけでなく植物の群生地を指すこともあり、ノヤサルというとヨモギワラのことで、新日高町静内ノヤの語源です。トレプサルはウバユリのたくさん生えているところのことです。
サルのつく地名は本当にたくさん北海道内にありますね。
そうですね。
今日はサルについて教えていただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン43、何々で何々にの表現その2をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。木村先生、いやいらいけれありがとうございました。
パクのね、これで終わりです。スユヌカルアンの、またお会いしましょう。